ゴリラアワーバナナ
ちょうだい。ゴリラバナナちょうだいです。はい、はい、どうも。
始まりました。
はい、私はウフでございます。
私ウド芸人です。
はい、はい、またどうぞ。
あ、俺
っていうか、はい、
あなたですよ。
え、調子悪いですね。今日すごい調子悪さですね。
どうしたんですか。そんなことない。めちゃめちゃ調子いいですよ。
え、めちゃ調子いい。
めちゃめちゃ調子いいですよ。
いつもここで一発ギャグかませないですか。面白いこと言うじゃないですか。なんで
いつも様式美が崩れてるんですけど、いいんですかこれ。
どうですか。え、やっぱビビってるんですか。ビビってるんですか。今日読んだ人ビビってるんですか。いや、今日読んだ人ビビってるんでしょ。いや、いきなりやったとかじゃなくてビビってるんですよ、今日読んだ人。はい、どうぞ。今日読んだ人、はい、どうぞ。はい、今日お呼びしましたゲスト方、どうぞ。
あ、はい、私、
はい、
ポカリです。
はい、ポカリさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はね、承認として来ていただいて
るんですけど。ポカリ2です。よろしくお願いします。
いや、ポカリ2とか全然面白くないんですよ。ビビってるでしょ。ビビってるでしょ。ね。今日はね、ある証言をしていただくために来ていただいたんですよね。はい。ありがとうございます、ポカリさん。うん、ね、承認台に立っていただいてるわけですけど、今ね。
そうです
ね。そうですよね。はい。あれですか、ちょっとお聞きしたいことがあるんですけど、オリップさんに聞きたいんですけど、まあ、これから言うことは全て本当のことでよろしいですかね。オリップさん、全て本当
のこと。あ、僕は本当のことかどうかって
本当、はい、はいはい、これから本当のことしか言わないということでよろしいですね。
全然本当のことしか言わないですよ、僕は。
あ、分かりました。言ってないですね。あ、
アニメじゃないんですよね、はい、本当のことなんですね、これ。
アニメじゃないです。
大丈夫ですね、はい。なんか女の子と付き合ってるんですか、どうなんですか、この辺は。
誰が、俺が、
おいさん、どうなんですか。
付き合ってないよ。
え、
あ、付き合ってないですね。
付き合ってない。あ、
付き合ってない。
そうですか。へ、なんかその、
いやいや、もちろんね、脳内は大変ですよ。
脳内は大変ですけど、言ってるんですけど、その辺付き合ってない。紹介されたんですか。
ネタ上がってるんですか。
ネタ上がってるんですか。女の子紹介を受けたんですか。
誰から誰に、誰が誰に。
誰に分かるでしょ。アスペですか。そんなこと言わないでしょ、ここで。
俺に紹介されたんですね。誰から誰を。
いや、ここの、誰をは知らないですけど、このポカリさんですよ。今日来てもらってるんですよ。
ポカリ2オイップですね。
あ、
そうそうそう。
はい、
どうなってるんですか、最近。
ちょっとそれ。
どうなってないよ。
え、
どうな
って。いや、あ、そのことか。何のことかと思った。
いや、ちょっと。
二人で会ったりしてない
ですか。
もちろん会ってないですよ。
え、ちょっと待ってくださいよ。え、嘘でしょ。
いや、本当ですよ。
いや、まずその、女の子紹介してくださいって話したんでしょ。
女の子紹介 したかどうかもちょっと、やぶさか、あんま覚えてないんだけど、まあ、したかもしれないです。
え、いつの、まあまあまあ、いつの話なんですか、これって、紹介したのは。ちょっとすいません。こんな覚えられへんようなことなんですか。え、10年前とかなんですか、こんな覚えられへんようなこと。
5月ぐらいかな。
そうですね、5月。
3ヶ月前やないですか、女の子紹介してくださいって話したの。
まあ、女の子って、女の方ね。女の子っていう、まあ僕もおっさんやし、女の方ですよね。
は？いや、もう何言ってるんですか、これ。何の修正ですか、さっきの
も。女の子って言うから、なんか、ね。
10歳のことから紹介する。
女の方はましたよ。
いや、頭の中は、そのストライクゾーンは10歳とか知ってますけど、大石さんのやつね。でも、そこ修正したら余計怪しまれますよ。余計ブラックリスト乗りますよ。大丈夫です
か、まあ、なんかね、犯罪者が饒舌になるみたいな感
じで、ね。そうそうそう、そこ。
印象受けますよね。
全然普通の人だったら守らんでもいいとこ守りましたもんね、今ね。
ね
え。ねえ。すごいですよね。
女の子って言うとイメージ限定されるなと思って、すぐ出てこなかったわ。
そんなも思いませんよ、普通の人間。普通女の子って言いますよ。30の人でも。まあまあ、いいですよ。女の方でもいいですけど、紹介受けたんですよね。
紹介いただきましたね、はいはい。
どうだったんですか。
いやいや、もういい方ですよ、非常に。
え、会ったんでしょ？
あ、そうそう、2回ぐらいお会いしましたね。
なんさ、嘘じゃないですか、さっきね。すごいっすよね、本当に。それで、どうなったんですか、会って。
どうもなってないですよ。
え？どうもなってないってどういうことですか？これ、なんでか急に、この、守る感じっていうか。
守る感じっていうか、なんも言えないから、なんもないんで。
え、そうなんですか？ご飯食べはったんですか？
ご飯も食べて、あ、だから、一回最初にお会いしたときにご飯を。
あの、何ですか？今って、このラジオを、あ、まず、あの、潰そうとしてるわけですか？あの、あの、この録音を、させへんよ、録音させへんように名前言ったんですよ、今ね。
いや、
すごいな。
何も言えないから、
すごいな。IQ 高いな、
まさかこれが生きるとは思ってないですけども。
いやいや、これ生きますよ。生きると思ってますよ。
いや、取れ高あるとは思ってないですよ、これ。
いや、取れ高だらけですよ。びっくりするじゃないですか。その DT、童貞でおなじみのね、童貞といえばオイップさんじゃないですか。
はい、いやいやいや、でもまあ別にね、あの、女の子と一緒にね、遊びに行ったりとか、ご飯食べに行くってことは別に僕普通にやってますから、私、もう全然。
え、
プレイボーイなので。
あ、ちょっと待ってください、今なんか
DT じゃないと。
DT は DT だよ。
DTO でしょ、はい、
あ、そうですよ、うん、
はい。DT だけど別にそのね、ご飯バージンではないですから。女の子と一緒にご飯バージンではないですから。
まあ、そこなんでバージンって言ったか分かりませんけどね、童貞なんですけどね、結局は。
ね、
いや、いいんですよ、そんなね、モテ自慢みたいなことで、なんか目くらまししなくていいんですよ。今回はきちんとね、はいはい、そのお付き合いするということで、そのこ の, そのポカリさんから、まあ、ポカリさんに女の子を紹介してください
って話をするってわけじゃないけど、まあまあ、
え、遊ぶためだったんですか、これ、ひどく話ですね。
いや、お付き合いするっていう前提ではないですよ。ただまあ、どうですかっていうね、一度お会いしませんかっていうふうに言って、あ、ぜひぜひって形でお会いさせていただいて、いい方だなと思ったっていう、まあ、今のところただそれだけの話ですよ。
あ、そうなんですか。どういうところがいい方だと思ったんですか。ちょっと教えてください。
ええ、非常にね、非常にいい方、さっぱりしたいい方だなって思ってっていう。
あ、そうですか。さっぱりしてるんですか。
そうっす。さっぱりさっぱりされてる。
2人で会わないんですか？
え、いや、
3人で。
あ、そうなんですか？
ですよね。
その辺がよくわからない
です。そう。
私、最初、3人で会って、ご飯食べて紹介して、うん、その後は、まあ、お二人でどうぞって思ってたんですけど、
はいはい。
次、カラオケに3人で行きましょうっていう感じになって。
はいはいはい。
はい、二人で行けばいいのになって正直思って。
あ、それで、このポカリさんと三人で行ったんですか、カラオケ。
カラオケ三人
で。そうそう、三人で。
ポカリさんのことは好きなんですか？
違う日にね。
ポカリさんのことは好きなんですか？どっちか言ったらポカリさんの方が好きなんですか？この、
今更
妊婦ポカリさんが好きなんです
か？だいぶ秘めてんな、俺。だいぶなかなか秘めてたな。
いや、そうとしか思えないじゃないですか。まあ、二人で行けばいいんですよ、今日。
そう、秘めすぎでしょ、僕、そんなの。
いや、
そういうんだったら、
うん、
オイップさんは、私に、さんのことが好きだったんだけどね、って言ってましたよね。
これは、それはそうよ。
待ってくださいね、ポカリさんも、これはじゃあ潰すことやめてくださいよ。なんでそんな本名ばっかし行くんですか。
いや
本名ばっかし
行くんですか。それはそうやってんけどもね。
まあ、そういうことですわ。え、だから何なんですか、その、結局、だから、ポカリさんのことは好きやったんか、ね、その、妊婦が好きなんか、何なんですか。妊婦が好きなんですか。え、
あ、いやいや、いいかと。
日属性、
はい、そう、妊婦属性やったんですか。
いや、そんなことないけど、まあ、はい、まあ、向こうの方もね、別に僕にそれほど興味あるわけでもないなと思って、そしたら別に僕もね、そこまで行かなくていいかなって思うじゃないですか。
フルチンやったんですか、フルチンやったんですか、大丈夫ですか。
いや、パンツ履いてないだけでフルチンじゃないですよ、ズボンは履いてました。
あ、だからでしょう。あ、ズボンは履いてたけど、ノーパンやったってことですか。
そう。
この回は何なん
ですか。フルチンはさすがにまずかったんで、ズボンだけ履いてたんですよ。
あ、この回は何なんですか。
いや、
お前がよくわからんこと言うからやろ。
あ、そうですか。いや、向こうは関心がないって言うからね、関心低いことしたんかなと思ったんですよ。
でも、カラオケの時にね、
うんうん、
女の子は、スーパーフライとか、
はい、
サリューとか、
はい、
はいはい、
あの可愛らしい曲を歌ってたわけですよ。
はいはいはい、
そうだね、はいはい、
あのオイップさんは
つぶしまくりですね、はいどうぞ。
オイップさんは、はい、あのいつも通り行くよっていう感じで、
はい、
あの松山千春を熱唱したりとかね、
はい、よかった、最高だったね、
最高でした。もう私は面白かったんですけど、うん、それを聞いてやっぱ11歳ぐらいね、年下のね、
うん、
あの女の子はどうリアクションしたらいいのかっていうね、
うんうんうん、
とは思いますよ。
ああ
そう、
狙いに行って、もう本当にあれですか、あのな全く狙ってない感じなんですね。狙いに行ってない感じなんですね、
うん、狙いには行ってはいないです。別に狙いに行くっていう風なあの感じでもないですよ、それは。
え、どういうことなんですか、この紹介してもらったのしょ、せっかく。
だからいい感じで、うん、あのいい感じになればまあよくなる、そのままいけますし、うん、いい感じにならなかったら、まあそれはそういうことだなというふうに思います。
いやもうあのね、選ばれる、選ばれる
童貞特有のあれですよ、
うん、
はい、とことん受け身なんですよ、うん、
すごいですね本当にもう
自分を曲げないんですよ
ほんま、絶対 DTM ですよ、うん、もう童貞のマグロですわこれほんまどうしようもないこれ、
うん、
ね、こんなことない。いや
俺は自分を曲げない、もう、こう保った男だけど、うん、こんな俺でよろしければぐらいの、でかい目から、ドーンとね。もう
選ばれる、
まあ、おっしゃることは、あの、割と近いですね。確かに割と近い。
そうそうそう。そう。もう人
を選ぶ。でもどうなんやろ、松山千春っての聞いた時点で、この人なりにちょっと折れた結果はこれなんかな、みたいな。
ああ、
そうだよ。
折れたらプリキュアでしょ。
いや、
違う違う。
本来やったら今の清志郎行こうと思ったらところを松山千春で我慢したってことですよ。
え、アニソンちゃうんですか、アニソン。
アニソンも全然行くけどね。
うん、いやいやいや。
うん、そうね、松山千春やったらもう少しメジャーやからね、言って。
うん、うん、
もうちょっとまろやかに行こうかなぐらいの感じですよ、僕。
そうっすかね。
2個スーパーぐらいのに。
うん、もう埋めきれない断崖絶壁、溝がね、もうね。
無理やな、これはな。
無理やな。
無理やな。うん。まあ僕らのためにもね、もう一生童貞出てくださいって感じなんですけど。
はい。
というわけでございますか。はい、ゴリラバランちょうだいですということなんですけども、はいはい、実は今日録音の、うん、順番というかコーナーのね、はい、録音する順番がめちゃくちゃになってまして、
はい、あの、
はい、
シャッフル
してそうそうそう、オープニングがね、
はい、
後に撮るような形で、うん、いきなりこれを撮ってるんですけど、っていうのはなぜかというと、あの、はい、オイップさんがですね、今日録音っていうところ、はい、まあまあ約束してたというふうに思ってるんですけど、
来週もまた撮りましょうよと
先生言いました。そうそうそう言いましたと、はい、そうしたら、はいはい、まあ今連絡するとですね、はい、映画に行ってます見てますという謎の、はい、あの連絡が来ましたんでもう勘弁してほしいと。
うん、もう劇場から実況するのかっていう。
あのね、あ、そういうことなんですわ。で、
ああ、
なんでこれね、さっき撮ってるかと言いますと、うん、ゲストの方が来ていただいてますので、ということで、はい、ゲストの方がどうぞ、はい。
はい。ポカリです、こんばんは。
はい、ポカリさんです、はい、というところで。
はい。はい。した。
え、なんて今言いました？ちょっとすいません。
メスゴリラアワーから来ました。
はい、そうですね。ポカリです。あ、そう、メスゴリラアワーから来ましたと。これは本当に知っておられますでしょう、皆さん。あの、メスゴリラアワーですよ。
メスゴリラ
なんですか。姉妹ラジオなんですよ。はい。あの、このラジオ自体がね、あの、あまり知られてないから、はい、ゴリラは自体がね、もう、レアキャラなんでね。そう、レアキャラなのにかかわらず、その、姉妹ラジオがあったっていうことで、はい、皆さん驚いて入っておられると思いますけど、メスゴリラはっていうのがあるんですよ。はい。あの、リンゴちょうだいっていうね、謎の、
はい。
はい、ラジオなんですけども、それを主催されている、はい。はい、ポカリさんという方です、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、で今日は何を話していただけるかと言いますと、 そう、たまたまその、まあ、ポカリさん の、 そのツイッターアカウントを僕フォローしてるんですけど、まあ、ストーカーに近い状態なんですけどね。
うん、
で、見てますと、主戦場を見たみたいな、そう、主戦場、映画ですよね。
はい。
という話を書いてまして、この、なんかこう、つぶやきがあったんですけど、見てて面白いなと思いましてね。前からちょっと興味あった映画なんで、ぜひとも、じゃあ、そのゴリラは今日録音するんやったら、まあ、ここら話してくれへんかなって話を、急にね、メッセージ出したら、いいですよ、というところで、ね、
ありがとうございます。
そうですよ、子供寝てからっていう話だったんですけど、
ね、ありがとうございます。
なんと今、お腹の中にもね、お子さんいらっしゃるってことなんで、ね、その体調にあまりね、悪い発言は控えていこうと思っているんですけども。
いや、もうね、洗脳していく勢いで、はい、頑張りたいなと。
あ、はい、そうですか。はい。はい、ということなんですけど。
もうエリート教育ですよ、これ。
あ、そうですね。もう対教に、はい、どうだったんですか、はい、その、主戦場っていうのは対教に良かったんですか。
主戦場を見てるときも、ぐるぐる動いてましたね。興奮してます
ね。お腹の方が。あ、そうですか。
リアルシネマ 4DX みたいなね。
お腹の中から来るっていうな。匂いとかはあるかもしれないけど、お腹の中からびっくりするでしょ。心臓とか。はい。いやー、そうですか。お子さんも、その、見て興奮したという映画なんですけど、この、主戦場っていう映画なんですけど、まあ僕らも前情報としては、その、うん、まあいわゆるその従軍慰安婦、に関するドキュメンタリーだというところで、はい、まあ、日系アメリカ人の方が、いわゆるその保守派の、まあ、言論人ですよね、はい、の方々をインタビューしていくというような、その映画だというふうに聞いてるんですけども。
アポなし取材みたいな。
あ、いやいや、アポはちゃんと撮ってる。
アポ撮ってる。
電波少年ちゃうねんからね。そんな、今頃ないやろと思うんで。え、これ、誰がで、うん、誰がいるんですか、結局保守の人って。でね、保守言論人、
公式サイトにも載ってますけど、
はい、そうです、今公式サイト広げたらこれそうそうたるメンツですよ。そうそう、やばい、
結構、ね、は
い、これ全員倒していかなあかんのかってもう見前がしますね。
ボス
これが戦場なのか、
まさに戦場ですよ ね、
ね、
うん、いやこれすごいですよね。テキサス親父とかね、
一発目からこれでしょ。
一発目これですもんね。で、マネージャーの藤木さんってね、あ、こんな人もんてんな、みたいな感じね。
うん、藤木さんが結構ね、ベラベラ喋ってましたよ。
あ、そういうこと。あ、テキサス親父はやっぱキャラクターなんやね、言ったらね。
あ、
でも、この人も喋ってましたけど、藤木も、
うん、
結構なことを発言しましたね。
あ、そうですか。
グレイなんですね、この人は。
うん、みたい、そんな風に見えますけどね。
うん、
これ映画の登場順なんや。まずはテキサス親父からっていう感じなんですね。
そうですね。
つかみ OK ですね。
ね、その次の人はあんまり知らないんですけど、山本さんという人がいて、杉田美桜、うん、この人すごいですね。これ
も、大物じゃないですか。
これはなかなかいいキャラクターですよね。ね、杉田美桜、この写真もね、またブスサイクル写ってますよね。もう少しいい写真当たるような気がしますけどっていう感じなんですけどね。うん、悪って感じのね。いや、悪かどうか、まあまあいいや。で、藤岡さんですよね、新しい歴史教科書を作る会とか。ケント・ギルバート。すごいっすよね。ケントは、はい、ねえ、桜よしこ、吉野義明、ねえ、まあそうですね。まあこの辺は、あれですね、
すね、
まあまあ、ユン・ミヒャンさんとか、ね、この人は別に。
慰安婦の、あったっていうかね。
あ、そうですね。あった方の話ですよね。
っていうか、うん。そっち、洋画派の人たちですね。
そうですね。
出てきて。
で、この辺ずっとそうですよね。
ずっとそうです、
ね。吉見さんからじゃないですか、これってね。だいたい、吉見義明。この人は
こっち側っていうか。
こっち側。出ました。出ました。あ、こっち。今、線引きありましたね。僕は中立の立場なんですけど、とか言って。あ、こっち側。あ、わかりました。そうですよね。吉見義明さんからですよね。吉見義明さん、戸塚さん。
さんから、まともな人たちが出てきて。
いやいや、ちょっと、まともな人たちょっと、まともじゃないみたいな感じになってますけど、まともじゃないんかな、どうなのかわからないけど。はい。すごいですね。
まあ、歴史学者なんで、史実に基づいたというか、はい、事実をね。そういうのを淡々と。
でも、百田さんも歴史本書いてますよ。その辺はどう考えますか。
百田さんいないですよ、これ。
あ、 おかしい。百田さんおらへんのと、あと百田さんも歴史学者だと思ってるんですけど、僕。だってあの、
おいおい、ファンタジー作家じゃないんですか。
え、ライトノベル作家。
だってこの間お酒飲んだ社長が言ったもん、本読めって言ってきてね、ある社長がね、仲良くなったんですよ、社長とね、その酒場で、で結構話してくれて、ええこと言うな、この社長と思いながら飲んでたら、な、本読んだ方がええよ言ってきたから、え、どんな本読んでるんですかって言ったら、桃太って言ってきたんですよね。桃太郎って。
桃太郎。
ジャンプの漫画ならよかったよ。桃太って言うから、あ、てっきり、あ、これ間違ってるわと思って、百田さんですか、はい、って言って。
百田あるあるですよね。
そうですね。はい、百田さんですかって言ったら、はい、そうって言って、破天荒だろ、あの人みたいな、もうやめてみたいな感じだったんです。その時点でもちょっとね、心シャッターガラガラガラ、閉店ガラガラやったんですけど。でも、まあまあそういうことです。だから僕はその歴史学者と見てるんですけどね、はい、八田さんは。
はい、
あとは、林さんとか、まあまあ誰、まあこの辺の人はね、あの、女たちの戦争と平和資料館、ああ、これね、
うん、
あ、この、ここら辺はあれよね、バーってできてて、で、最後にこの加瀬秀明さんね、
あのラスボスがいるんですけど、ヨーダみたいな人がいるんですけど、
そうですね、
日本かいいと、この4文字が、
うん、うん。そうですね、バーッとちょっとリベラな人が出てきてて、
う
ん、
そうそうそう、
最後に、その、加瀬秀明という、
うん、
日本かいいと。
登場順ですっていう感じで、
はい、
あの書いてあるじゃないですか。
そうですね。
うん、見る前は、登場順で書いてるんだなぐらいなんですけど、
はい、
パッと
映画のなんかこう作りで、はい、加瀬秀明っていう人が最後に出てくるのがちょっと、
うん、
あ、そういうふうに見せてたんですよね。驚きというか、
ああ、
オチみたいな感じで。
オチなんですか、この人が。
落ちましたね、この人出て。
落ちました。
ちゃんと、ああ、ちゃんと落とす役割を持ってるんですね。
ああ。
あの、ちゃんちゃんってやつがちゃんとやってくれるんですよ、この人がね。
そんな感じですよ、本当に。あの、
うん、
割と、
うん、
なんかな、その、監督の人が、
うん、
右派と左派っていうか、うんうん、歴史修正主義者と、
はい、
そうない人たちとを、うん、検証する感じで一応、うん、進んでいく感じはあるんですよ、
うんうん、
まあ、見た感じそんな感じですね。右左、うん、右左みたいな、
右左でこう、うん、はい、細かくカットが分かれてて、結構スリリングにね、映画進んでいくんですけど、
あの画面に分割なんですか、はい、右と左にこうそれでファイトとか言って、そゲージが減っていくみたいな、そんなそんなか、はい、
今気づいたけど、
うん、
パンフレットを見てると、
はい、
あれですね、
はい、
右側にいますね。
あ、右は右にいると、左は左だと
左の人は左側にいる気がする
、まあ、そこら辺ちゃんとしてはるんですね。それ左右逆転にしてないんですね。
すごく
です
ね、
それ。で、すごく、その、喋ってる人の、そのまんま、見せてくれるんですよね。で、ちょっと、ま、解説とか、検証とかも入るんですけど、
はい、
はい。で、割と、検証するみたいな感じで、進んでいって、
うん、
でも、やっぱり、最後に、この火星、秀明、
うん、はい、
本会議の人、
うん、
はい、
うん、
もうぶち壊すというか、
あ、全てを重ねていく、
もう今まで、
うん、
あ、そういう事実もあったかなとか、うん、あ、そういう見方も、まあ、100歩譲ってそういう見方もあるかもしれないなとか、
杉
田水脈のね、発言とか、まあ、杉田水脈も墓穴掘ってましたけど、
うんうん
で、それ以外の人は割と、あ、なるほどね。まあ、100歩譲ってそういう、考えもあるかもしれないとか、うんうん、そういう感じで見ていくんですけど、
うんうん、
秀明 ていう人は、うんうん、ちょっとね、僕は他の人の本を読まないからとか。
あ
怠け者なんで。
あもう
僕思いますみたいな。
あもう。
それで突き進む、うん、
でこの加瀬秀明さんって結構なんだったっけな、うん、韓国の本とか書いてましたよね確かね。
韓国の本、
うん、韓国についての本であったりとか、そう、
ディープコリアとかですか。
それ漫画家ね、書いた人ね。
違いますか。テコンダバカじゃないですか。
いや違いますね、違います、
違いますか、はい、すいません漫画しか読まないんで、はい、
うん、あ、なんだったっけな、あこの人が書いたわけじゃないんか、その醜い日本韓国人っていう本ね。
あれヘイトモンやないか、
うん、そうヘイトモンですけど、うん、あれを後書きを書いたんですよこの人ね。それでちょっと、うん、
記憶の霞みあったと、はいはいはい、
そうですね、うん、そういうふうなことがあったりとかしてて、うん、歴史家って言ってたんじゃないのこの人確か、うん、ねえ、
なんかこう、うん、そう、なんか韓国可愛らしい国と思ってますよ、うん、僕は好きですよみたいなって言って、うん、育ちの悪い子が騒いでるようで可愛いとか、そういうことを映画で言っちゃってました。
確かこの人あれよね、その愛人が韓国人やったんちゃうかったっけ、あれこれ僕言ったらあかんかったかなこれ。え、ちゃうかったっけな、なんかこんな話を
それはオープンに言うてるんですか。
そうそう、大丈夫、愛人じゃないかな、同棲してた韓国人女性の不審死があったっていうやばい話ですねこれ。
いやそれはちょっと真っ黒じゃないですか、ダークサイドで。放送ダークサイドでは。
あの加瀬自身はプライベートでは韓国と親密ですって書いてますね。これ、まあ、ウィキペディアの情報なんでね、どうかわかんないですけど、うん、
まあ、編集合戦ですからねこの辺は、まさしく主戦場っていう
ですよね。その辺で、うん、慰安婦の真実国民運動のあれでしょ、うん、そのなんだろうな、まあ、代表というところなんですけど、うん、本読まないと。すぐどういうことって感じですよね。
あのネトウヨ奥義ですよね、うん、この、うん、本を読んでないアピールっていうのは。だから俺には何を言っても聞かないってやつですよね、あれね。
あ、すごいよね、うん、なんかそのまあね、うん、あれ戦場慰安婦、慰安婦と戦場の成果っていう本でしょ確か、読んでないって言ってたのが畑さんっていう、はいはいはい、畑さんって人が書いたね、
うん、
本で、まあ、慰安婦と戦場の性っていう本で、別にこの本ってなんだろう、その右左で行くと左なんかって言ったらそうでもないみたいで、
うん、
ちゃんと僕も読んでないんでね、あのもし同じようなもんなんですけど、
うん、
言ったら朝日新聞が、
はい、
そのまあ報道の中でね、誤った報道があったってことはあったじゃないですか、あるその旧軍人、
吉田証言っていうやつ、
そうですね、吉田証言っていうやつなんですけど、それが、うん、まあ、間違ってたよっていうことを明らかにした本なんですよね、これって。うん、だから、ね、なんだろう、結構中立と言いますか、その、うん、ね、左の本だから読まないっていうもんでもなくて、まあ、慰安婦について考えるんだったら、必ず読んどこうよっていうような必読本って言ってもいいような本らしいんですけど、
うん、
うん、それを、まあ、この方読んでないっていうことなんですね、この慰安婦の真実国民運動の代表がと、それはどないやねんって、それは思いますよね。
あえて読まない、読まないことによる誤信みたいな感じですか、最強だろ、お前っていうね。
ねえ、やっぱりそうなんや。
そうですね、この人はラスボスですか、今回ね。
結構、左派の人がね、多いから、うん、そっちの人の証言の方が、インタビューの方が多いのかなと思ってたんですけど、うん、結構ね、前の、その、人たち、うん、
ね、はいはい、
ケント・ギルバートまでぐらいかな、
結構、
なんですよね。
桜
吉子とか、桜吉子は少し少なかったけど、ギルバートまでが結構ペラペラペラペラ喋ってて、
うん、
次とはペラペラ喋ってましたけど、
うん、
なんかお、うん、そう、面白かったんですよね。
分量的な 50-50？
いや、なんか印象的には、右派の人の 話が多かった印象です。
まあそれ多分最後、うん、ラスボスが印象強すぎてっていうのもあるかもしれませんね。はい。
どういうあれなんやろうね。なんやろ。映画の作りとしてね、どんな映画でも、はい、はじめね、どんなストーリー映画でもいいや、普通のね、あの、はい、どんどんどんどん、なんやろうな、話の中で悪いやつが出てきてね、どんどん街を破壊していくと。
はい。
ね、
はい、
それで、正義の味方が現れて、それで、その、はい、悪いやつを倒してくれると。やったらスッキリしたみたいなね、そういうふうな作りっていうのが、まあよくあるわけじゃないですか。この映画もこんな感じ、そんな感じなんですか。
でもそっか、そういうことですよね。このペラペラこう喋ってる派の人たちの、うんうん、言ってることが本当なのかみたいな感じで検証したり、
うん、
それを言うんだったらこれはどうなんだみたいなのが編集で入ったりするんですよね。
あ、なるほど。
すごいこと、藤岡信勝って人かな、新しい歴史教科書を作る会の人が、なんかまあ最後ら辺で、あの、政治家は、国は謝っちゃダメなんだよみたいな、謝罪なんかしちゃダメなんだよみたいなことを言って、あの、だから認めちゃダメだとかね、そういうことを言ってて、で、あの、監督の人が編集で、なんか自然にアメリカで、あの、レーガン大統領が、かな、日系の人たちを強制収容してたんですよね、アメリカの本土で。
そうね。
それをきちんと謝って賠償もして、なんか、ちゃんとね、あの、謝罪してますよっていう編集が入ったりとか。
ツッコミが入るわけですか、それ。
ちょっとちょっ
と、ね、こういうこともありますよ、みたいな。あ、
そうだね、確かにね、その、ハワイの日系人が、
うん、
そういう収容所に、まあ、連れて行かれて、
うん、
で、まあ、そこにあったそのメモリアルサイトみたいなのがあって、そのね、うん、前の大統領の時にね、そこをちゃんと国立公園化したりとかして謝罪をしたりとか、オバマさんがしてましたけど、今のトランプさんがそういうことをするかどうか知りませんけどね。でもまあ国として謝ってることとはね、いうのはよくありますよね。そのドイツなんかよく言いますけど、ベルリンに行った時なんかもね、そのベルリンの街の真ん中、もう本当に国会議事堂から近いところにユダヤ人のね、そのサイトを作って、で、まあ、棺桶みたいなのをたくさん置いてね、まあ、あんな、うん、あの棺桶にしたその石をたくさん置いてる公園を作ってるんですよね。でそこに行くと、まあ、まあそれはユダヤ人のその、まあ、亡くなった方々の慰霊碑なんですよね。もう本当に広いんですよ、その公園が。まあ、それでそんな首都のね近くに作っちゃうとかいうところとかね、謝ってないってどのもんなんだよっていうのがね、その世界の常識だとか言われたらちょっとどうかなというふうには思いますけどね。
まあそれ見たらやっぱ反省してますね、思いますね。
そうそう、やっぱりそのそういうのは見たらね、
日本やるべきでは、
日本はだからね、
慰安婦像
を、慰安婦像を、まあ、だから
アートフェスティバルで展示したら、まあ、文句が来るわけですよ。
そうですよね、僕先週言いましたけどね、文句が来て、連れて行かれたらね、
思うんですけど、もう兵馬俑ぐらいいっぱい作ったら置いたらよかったんですよ。こういうアートだ言うたら多分通じたと思うんですけど、あなた考えたんですけどね。
あの、あれでしょ。兵馬俑みたいにあの慰安婦像をたくさん作って。それはちょっと笑っていいかわかりませんけどっていう。でも、まあ、風景として笑えるかもしれませんけどね。
どうなっちゃいけないみたいな。
そうそう。でもね、この慰安婦に関して、さっき言ったのは、そのユダヤ人のジェノサイドとか、もう明らかにあったことじゃないですか。
まあね。
その、慰安婦に関しては、その、ね、実は、なんだろう、疑問点というか、その論点っていうのがあって、まあ、言ったら、その戦場で、なんだろうな、戦場で、もう交渉として、その、ね、
国が雇った、
その、まあ、娼婦ですわ。
うん、
としてもう給料払ってたんだっていう話と、あと強制連行があったかどうかって話なんですよね、これって、そこが議論なんですよねっていう。
で、公文書はないと言ってます、公文書。 国が関わった公文書は存在しない、それ。
ああ、
だから、燃やしてるからね。
燃やしてるから。すごいよね。うん。うん、もう、うん、そこについては、この映画の中ではどういうふうに言ってるんですか。まず交渉っていうところに関しては、公文書はない、国が関わったっていう証拠はないっていうところなんですね。
うん、っていう、やっぱり、公文書は存在しないのは事実っていうか、うんうん、燃やして
。燃やしちゃってるから、だから、はい、国が関わってるっていう話分からへんと、そういう証拠はないと。強制連行があったかどうかとかそういう話はあったんですか、この映画の。
強制連行についてはその、うんうん、慰安婦の人 の, あの証言が二転三転してるので信用できないみたいなことを杉田水脈が言ってて、
うん
うん、あ好きで、うん、あの自主的に行ったんでしょうとか、
うん
制度って言うけど、
うん、
売春婦で、
うん、
自由もあったし、お金ももらってたんでしょ、みたいな、
うんうん。
いうのが杉田水脈たちですよね。
うん、
で、その後に、まあ、お金もらってたからって、自由があってたからって、制度例じゃないって言えるんですかっていう反論があってね。例えば、
うん、
あの、アメリカの夫人だって、
うんうん
鎖にずっと繋がれてたわけじゃないでしょうっていう。自由、自由というか、まあ、教会に行くこともできたし、うんうんうん、ギター弾いてブルースっていう音楽もやることもあったし、
うん
うん、それと一緒だっていう感じの。
うん、昔僕が読んだ小林義則先生の戦争論でも同じこと言ってましたね。
うん
うん、ちゃんと手厚い方を受けてたんやと。
うんう
ん給料もらってたし言うて、うん、感謝ちゃん満足していたみたいなこと言ってて、ほんまかみたいな。
小林氏の絵も来て欲しかったですよね。
欲しかったですね。
小林氏の絵来て欲しかったね、これね。
ちょっと謝って欲しかったですよね。うん、
あんな漫画図書いて すいませんってね。
すまんかったって。
え、最近ってすまんかったぐらい言ってるんですか
言ってないですよ、あの人。
言ってない。
うんうん、ああ、ネトウヨが悪いって言ってますよ。
そうそうそう。
俺の戦争論読んで、孤独した相手が悪い言ってますよ。
そうそうそうそうそう。
うん、
そう俺は悪くないと、うん。俺の本を読んだやつがあれに座ってしまって、うん、しまったのが悪いと。あいつが悪いっていうね。
認めたら負けでしょうな、うん、もうそんな感じでしょ、あれは。
もうね、うん、謝らないんですよ、本当にね、人間ってね、うん、一番大事なところでね。
うん、
本当に、そう思いますよ、うんうん。
謝るって難しいよね、やっぱりね。
人間というか、まあまあ、そうやな、うん
うん。
大事なところ謝らへんよね、本当に。
一個人でもこれやし、国とかなったらもっと難しいよね、
うん、
やっぱ、
うんうん。いや、そうやけど、何が言いたいかっていうと、そうなんか、結局、強制連行っていうのがあったかどうかっていうのは、この、うん、映画の中では、その、まあ、杉田水脈が、うん、言ってるけど、その、あったっていうふうな確証が出てきたわけでもないし、うん、っていうことだよね。そこについても議論の、まだ続くところでありますと。
あ、そうです、そうです。なんか、うん、この映画で新しい事実が出てきたとか、そういう感じです、ね。
そうなんだ。だから結局、これって、右派の人たちが喋っている、その、まあ、なんだろう、インタビューが、どんどん、なんだろう、辻褄が穴くなってくるとか、そういうところがあって。
そういうのもあるし、
うん。
で、どう、なんか、どう聞いてもひどいこと言ってるよなっていうのが、やっぱり、なる感じなんですよ。
あ
うん、
もう、失言を全部載せとけぐらいの感じでしょうね、
うん、そうね。うん
あラスボスがいいよな、やっぱな、
うん。ラスボスがもう死に滅裂なこと言ってるから余計その印象がね、強いんやろね。
いや、僕昔見たボーリング方向の前にって映画あったじゃないですか。あれはラスボスは全米ライフル協会の、ね、チャールストン・ヘッズやったんですよ。
はいはいはいはい、
あれがもう面白くてね、アポなしで行ってね。最後ももう来るなみたいな感じで門前払いされるっていうね。もう何も質問答えないから言って逆ギレして。
やっぱりね、そういうふうな、その人間性というかさ、そう、うん、理屈じゃないところを見せられるっていうのがやっぱしいいよね、
そうそうそう
このドキュメンタリーのね、
う
ん、素晴らしさ
よね。そうそうそう、いいとこですよね。
そう、もしもその杉田水脈とか、まあ編集でどうにかなってしまうかもしれないけども、その藤岡さんとかがね、きちんとその話してくれてるんやったらね、まあ出しもって話でしょ、うん、理屈が合ってるような、そのロジカルに話すんやったら、まあ出しも、そういうふうな、ね、そうじゃない印象を受けるんでしょうね、多分ね。 で笠田さんなんかもう尻滅裂なんでしょ、やっちゃってるんでしょ、だから、
うん、
まあまあこの映画にね、なんかその杉田水脈さんとか、藤岡さんとか桜井さんとか連名で、まあ、ケント・ギルバードさんですよ、もうこの映画差し止めをね、うん、今あの訴えをしてるんですよね。
あ、そうなんだ、
うん、騙された
俺、なしって
そう騙されたっていうね、
うん、
まさかまさか反日映画に出るなんてっていうふうなことらしいんですよ、
うん
うん
う
ん、
もうねこの辺の人どうなんでしょう、
うん、でもすごいですよね。じゃでもあの監督は、
うん、
こっち側の人間としてこういうことを伝えたかったっていう趣旨を一応話すと思うんですけど、
うんうん、
騙された感じでこう赤裸々にもう右派の人たちがね、歴史修正主義者の人たちがね、
うん、
自分は正しい、これが真実だっていうのを結構ね、
うん、
こうペラペラ喋ってるんですよね、
うん、
お前ら騙せたんですかね。
取材能力すごいですよね。
すごいですね。
まあまあすごい、まあ許してしまうような人だったらしょ、多分ね、コミュニケーション能力がすごい強いな、あのいい人なんでしょうね。でもこれ一回やってしまったから、うん、もうこの次はないでしょう。次はもうすごい警戒されますよね。
映画見てきたんでしょ。
そうそうそう、はい、僕らとの人間関係を断ち切って見に行った映画を教えてください。
そっちのけでね、はい、ぜひとも。
そうそうそう、
はいはい、まああの、はい、まあ、お前らとの関係なんてどうでもいいからね、基本的には。
そうそうそう、言ってくれるな。このラジオをね、その遅刻されたその原因となった、そのお願いしますよ。
はい、うん、
はい、何の映画ですか、お願いします。
はい、
あ、まあ天気の子ですよ、天気の子。
ババーン、天気の子、ダンダンダンダンと、はい、見に行きましたね、この夏一番のね、
話題。この夏一番の、
はい、うん、ちょっと僕 としてはあの今更感感じるんですけど、ホイップさん新海誠信者でしょ。
信者、まあでもまあ全部見てます、
デビュー作から見守ってますぐらいの、はい、遅いじゃないですか、初日に見に行けよっていうね、
うん
うん、いやいやいやいや、
愛が足りないね、
愛が足りない、もう言うたら信仰が足りない、
うん、
その廃墟者名ぐらいのね、と言わせていただきます、はい、
何言ってん、結構初日は込み込みだったんですよ、
うん、
いやいやいや、混んでようが、もうなんか周りの座席をね、自分含めて4つぐらい予約するぐらいのね、込み込みでも問題なしぐらいでやってほしかったです、僕としては、
うん、はい、映画が貸し切りみたいなね、ことやってくるの
かな、そうそうそう、セルフ貸し切りみたいなことをやる人もおるでしょ、
そうそうそう、
ぬいぐるみとか置いたりして、ここ全部予約済みだからみたいな、
うんうん、コーンとか立てあってね。
そうそうそう、うん、
どうやったんですか、まあ、そういうふうな、まあ、
はい、それはいい、
わけるわからないことは言わなくていいんですけど、
はい、
うん、あ、結論としては非常に面白かったですね、
面白かった、
面白かった、で面白かったっていうのは君の名はが3年前あったじゃないですか、
はい、
もう3年経つんですよね、ないもんですね、うん、
でまあ君の名はからやっぱり結構ガラリッと作風っていうのがエンタメ方向に舵を切ったっていう、
うん、
です、
うん、
はい、
でラブストーリーで、もう音楽もラドウィンプス使って、
うん、
でまあキャラクターデザインも当時イケイケのキャラクターデザイナーだった田中翔さん使ってものすごい人気出たっていう、
うん、
田中正康さんでもらしいですよね、あれは、はい、
あ、そうなの、
一応僕一応画集持ってるんで知ってるんですけど、はいはい、知ってるんです、俺は知ってんねんでっていう、はい、まあいいんですけど無視してもらって、はい、で、もう売れ線を狙ったと言いたいわけでしょ、君の名は。そして当たったと。当然やろうっていう、うん。
もう今回もそうなんですよ。今回もまあ同じキャラクターじゃない
んですよ。こんなものよと。はい。でも実際ヒットしてます。はい。
で、
はい、
どうですかと。で、プロデューサーもやっぱり同じく川村元気さんね。最近名前出てきた、はい。
うん。
という同じスタッフで作ってて、これ同じ路線なのかなっていうふうに思ったんですよ。
まあ当然そう思うわな。うん。はいはい。違ったと。ところが
どうか。ちょっと違ったと。
モビルスーツとか出てくるんですよね。はい。
モビルス、モビルス、モビルスってきたら。
ののしり合って戦うぐらいの、なんかそれぐらいの大きな変更があって、みんな置いてけぼり食らうっていうのを、まあ、期待したいところですけど、ちゃうんですか。
あ、まあ、ちゃいますよね。
ちゃいますよね、はい。うん。
なんだろうな、まあ、あの君の名はっていうのは、まあ、東京と片田舎のどっかの片田舎っていうのは、ね、架空の片田舎っていうのは舞台 で、まあ、あの東京のおしゃれな街が描かれますと、うん、で片田舎の美しい風景とかあの伝統的な、うん、あの美しい習慣が描かれますみたいな、
うんうん、
でそこで男女が入れ替わってあ不思議不思議みたいな SF 展開があって、うん、その後さらにどんでん返しがあってみたいな、
はいはいはい、
割と、まあ、あのエンタメとしては非常に分かりやすい、
うん、映像も綺麗だし可愛い男の子女の子出てくるし、はい、話もなんか2点3点すると、うん、ザ・エンターテインメントと言いたい、はい、
そうそうそう
君の名はそうやった今回違うんですか、
天気の子は、まあ、主人公の男の子はあのものすごいあのど田舎の島から出てきてあの島がもう嫌になっちゃって東京に出てきたと目的もな
くオラ東京さえ行くだとよし行くぞなんですね主人公は、
う
ん
う
ん
う
ん
はい、目的も当てもなく出てきたっていうで、うん、案の定あの東京で苦労するっていう仕事するも苦労する
ザマープギャーっていうのが冒頭なわけですか、うん、勝手ザマーっていう
であのもう一人の女の子っていうのもあの、はい、お母さんがあの死なれちゃってお父さんもいなくって、はい、で弟一人いて、はい、でもあんまやっぱり案の定東京で苦労するっていうい
やもうそれ行政の保護対象でし
ょ行政の保護対象の子なんです
いやダメじゃないですかそんなことほったらかしとったら親戚おらんですか
で、まあうん、そのものすごい苦労して描かれるとかつ東京の、まあ、非常にゴミゴミした汚らしいところって東京あるじゃないですか都民は知ってると思いますけど、うん、そういう新宿とかの非常に結構汚らしい部分とかあの、まあ、どちらというと、まあ、ヤクザとかあの役所まで行かないまでも、まあ、あの水商売やってる人たちとか管理してる人たちとかそういう、まあ、猥雑な部分というところも、まあ、バッチリ描かれると、
うん、君の名ではなかった
君の名ではなかったですよね
ああヤクザとか出てこなかった、うん、
であのその中であの、まあ、男の子と女の子が、まあ、出会って、
うん
まあ、自分探しみたいな感じの話になってくるんですよね、
はあ、自分探しもう僕らがね、僕らの口から、俺今自分探してさとか言ったら、もうほんまこいつやばいなってなるんですけど、まだ10代の男女やから許されるみたいなとこありますよね。
で、まあ一応まあ SF っぽいことはあって、まあ、天気の子っていうぐらいですから、
はい
はい、その女の子が、まあ大雨が降ってる東京が舞台なんですけども、そこをまあその子の祈りによって、あの晴れにすることができるっていう。
祈ったら晴れるってそれ黒魔術
晴れるっていう
魔術じゃないですかそれ雨乞いとかするんですよねあの、うん、猫とか生贄捧げて、
うん、
晴れさせたまえ言うんですよね
生贄は捧げないけど、まあ、祈ったら晴れるっていうそういう巫女的な力を持ってる子がこの能力を持った子がいると
すごいですね攻めてますね新海さん
カルト映画ですね
黒魔術映画であると、カルトムービーですね、オカルトムービーですね、これ。
で、まあ、背景としてはあの、生活に苦労してる男の子と女の子っていうところだから、はいはい、そこで男の子のアイデアで、要は、雨を晴れにする力を持つことによって、それを商売にしよう。
祈祷師。
祈祷師って商売にしようって言って、それでお金稼ぎをしだすという展開になってきます。
攻めてますね。はい、
これって、うん、あれ君の名と君の名の展開とはだいぶ違うなと思って、
うん、君の名では体が入れ替わってましたからね、
うんまあ、体入れ替わらないんですよね、
なるほど
今回は体入れ替わらないんですか
今回は体入れ替わらない
この新海さんで毎回入れ替わるんですよね
毎回入れ替わらないなんで毎回
の言うの何か入れ替わるんじゃないですかそういう風な作風でしょ太陽と地球とか
そういう作品じゃないの？
え？
試みますねそれは。
違いましたか？
うん、
あ間違えた。尾道寒さでし
ょ？いやいやいや
尾道寒さじゃないですかこれ。転
校生やろ。
同級生転校生。
転校生って言われたけど君んなはもう。
あれの どっちが早いんですっけ？
転校生の方が早いやろそら。
さパクリじゃないですか。パクリじゃないですか。
いやいや。ランマ二分の1とかでもランマ二分の1違うかまあいいよもう。
ランマ2分の1とはパンダと入れ替わるんですよね。
パンダと入れ替わ
る。何一つ合ってないわけ。
いや、まあだから、そうい
った、今回は、お湯をかぶったら女の子になるんですね。
あ、どこだ、
水をかぶったら男になるっていう。
ラッマ2分の1と転校生のパクリで、パクリですか。
いやいやいや、だいぶ違うんですよね、今回ね。だから、君の名はとは。
うん。
話の中でも違うし。で、ここからどうすんのかなっていうふうに思ったんですよ。
ああ。そしたら？
どうしたら？
そうするとですね。壁とか壊れておめでとうとか言われないよ。
あ、違うんですか。ああ、え、違うんですね。いや、
何違いますよ。
な、どうなるんですか、そしたら。あ、ピカーって。
まあ、いろいろ、あるんですけれども、
うん、
最終的には要は世界がちょっとディストピアっていうか、非常にちょっと破滅まではいかないんだけども、かなり世界はまずいことになります。
あれですか、
世界は核の炎に包まれるんですか。ですか、ね、ピカーって、
うん、そうそうそうそう、
夜中に夜明けがみたいな、うん、これが終局の晴れよみたいな感じでピカーって光って、
そうそうそうそうそう、あれでしょ、うん、元高校教師が盗んだね、うん、プルトニウムで作るんでしょ、ね、俺が盗んだ太陽を爆発させるって、ね、うんうん、
で最後スガール・ブンダとマラソンするんですよね。
そうそう
そう10分ぐらいマラソンするんですよね、東京の街中を。
で最後
パクリじゃないか。
、ね、で新幹線に仕掛けられた爆弾が爆発するかどうかなんですよね、うん、東京駅に着くかどうかなんですよね、あれって、
はいはいはい、
ですよね、
うん、ですよね、うん、
ね、最後爆発しちゃうんですけど、新幹線ゴジラにね、体当たりして爆発しちゃうんですけど、
混ざりすぎやろってね。在来線爆
発、話を無理やり戻しますとですね、
はいはいはいはい、
昔マトリックスって映画あったじゃないですか。
はい、キアヌ・リーブス、はい、ありましたね。
そうそうそう、
はい、
それで世界と恋人どちらを取るかみたいな選択肢があったと思うんですよ。
そうなったっけ。
え、ありました。
なんか黒服の男がわらわらってやってきて、それをなんかキアヌがボコるみたいなイメージしかないんですけど、
そんなんあったんですか。え、
あったっけ。その
世界と、
うん、
恋人どちらを取るかみたいな選択肢があったと思うんですけどね。
うん、
まああったんでしょう。
でも世界が消えたら恋人は消えちゃいますけどね、普通考えたら。
うん、バカですよね。
でも消えるしね。
ちょっと考えれば分かるやろ、みたいなね。
それどうするんですか、それで。
うん。
はい。
で、まあ、恋人を取るっていう。
はい、バカですね。
ああ、バカだった。あいつバカだったわ、って。
ゲームブックでいくと、ねえ、ゲームオーバーですよね、それね。
ゲームオーバーですね、もう。
ねえ、そうですよね。
ドラクエのラストですよね。世界の半分お前にやろう言われて。選んだら、闇の世界って、ザバーンみたいになって、お前ちょっとトンチが足りんのみたいな。
端的に言うと、恋人を取る。それがラストですよ。
へえ、そんな、
そんなに、
そんなエンド。
そんなにセックスしたかったんですか。10代の性欲、侮り方しみたいな話なんですね、俺。
へ
え。いい曲になります。お前らもう、下がってんじゃねえぞということを言いたかったと。
進化
して、進化
して。そうですか。いや、でも本当にね、2回撮り直ししてるんですけど、これ。
はい。ね、それでこれだからすご
いですよ、ね。申し訳ないですよ。ね、今、ね、見張ったばっかしですもんね。
はい。
まあ、紹介できてないってことですね。
うん、そういうこと。うん。まあ、そのカオスの部分も含めて、うん、なんかどんな感じになるんかなっていう、まあ、一種の実験だったんですけど、まあ、うん、まあ、見てのとおりということで。
でもまあ、面白かったんちゃいます。うん。
うん。
あれ、ダメ。
いや、僕はすごく面白かったです、今の話。
いや、あれやと思いますよ。はい。僕見に、はい、見に行きますわ。うん、はい。
はい、というわけでね。
はい。
面白かったということでですね。
ああ、面白かった。はい。
うん。
テレビで見よう。
映画見ようよ。
うん。
何や、映画館に行けみたいな。映画系ですか。
いや、まあ、
映画ポリス。はい。
うん、
そうですよ、もう僕とかも本当にね、映画全部見てますからね、アニメ系の映画は、
うん、そうなんですよ、この人病気なんでね、もうアニメの映画ばっかりずっともう数年見続けてるんですよね。
そうそうそう、
プリキュアだろうと、
そうそうそう、
元気の子だろう
と、今回もね、うん、 主戦場っていうね映画、そう実写の、はい、はい、映画の話をしようとしたら逃げてしまうっていうね、はい、ことになってしまいまして、はい、そこでその話は聞きたくないと、うん、ね、もう実写版の映画の話はしたくもないっていうね、
視界に入れたくない
って、ね、そうそうそう、聞くのも嫌やってどっか行っちゃうっていうね、
いや実写やろ、実写でかつドキュメンタリーでしょ、
うん、
もう全然ですよ、もう
やっぱりダメ、
アニメから最も遠いじゃないですか、
やっぱりあの二次元の美少女とか出てこないとダメですか。
いや、あのもしその視線上ってよく知りませんよ、視線上って作品を全部アニメ化してくれるんだったらいいですよ、でも手書きしてね、
ドキュメンタリーやっちゃうね、
やってるんだったら見ますよそれは。
ケント・ギルバードとかアニメ化するってことね。面白い、それは面白いと思うけど、それは面白いと思うけど、はい、というわけでございます。ゴリラはバナナ頂戴ですね。今日は変則的にもちょっとね、はい、お届けしましたが、はい、途中でポカリさんですね、
はい、
何でしたっけ、メスゴリラアワーという、はい、ことをやっておられますので、そちらの方も聞いていただければと思います。
ですね、
はい、では、皆さんさようなら、
はい、さようなら、